声の広報国見6月号ナンバー575編集発行国見町役場郵便番号969-1792福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田2-1-7電話024-585-2111ファックス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/今月の表紙、国見町で学び、育む。表紙の写真、説明。放課後塾春の体験入塾会の様子の写真です。ジャージ姿の女子中学生のマスクをした笑顔をアップで捉えています。表紙の写真、終わり。6月号、ナンバー575コンテンツ主な内容放課後塾春2ページ新型コロナワクチン接種5ページ新山神社の大藤6ページ国見町 PR 動画2つの空と7ページ町の話題10ページコンテンツ終わり。子どもたちの学びを応援します。放課後塾春の体験入塾会が開催され、21名の中学生が参加しました。国見町公営塾放課後塾春が6月からスタートします。中学生を対象に高校受験を意識した集団授業や個別学習など多種多様な学習サポートを行います。子どもたちの個性と自立を育み、これからの社会を生き抜くスキルを自ら探求し、身につけるための手助けをします。スタッフや講師は地域おこし協力隊のメンバーを中心に、授業によっては外部講師も招くなど、子どもたちが意欲的に学習できるような環境づくりを目指します。写真説明。放課後塾春の体験入塾会場の様子の写真です。プロジェクタースクリーンの画面を見つめる中学生を会場の広報部から捉えています。写真終わり。工夫の必要性を学ぶ。最初の体験授業は数学です。計算コンテストとして10問の計算問題をどれだけ早く正確に解けるかを競いました。見た目は簡単な問題ですが、解くには工夫が必要で、思った以上に難問です。子どもたちは一番になろうと必死になって計算問題に取り組みました。見学に来ていた大人も参加しましたが、子どもたち以上に苦戦している様子でした。その後、授業の予習として、二次関数の簡単な説明も行われ、初めて見る数式や用語に子どもたちは少し戸惑っている様子でしたが、講師の説明に興味を持ち、熱心に聞き入っていました。苦手意識を克服。続く英語の体験授業は、入試問題にも頻繁に登場する前置詞について学習しました。楽しみながら授業が受けられるように工夫されたイラストがスクリーンに映し出されると、子どもたちは時折笑顔を見せながら真剣に講師の説明を聞いていました。また、子どもたちが感じている英語の嫌なところについて、どうしたら克服できるのか、どうすれば英語を好きになれるのかなど、講師が一つ一つ丁寧に説明を行い、苦手意識の克服を図っていました。学ぶ力の向上。 教科学習だけでなく、学びに対する興味関心を広げる授業として、5枚の絵画の値段を推測して順番をつけ、なぜその絵画が高価なのか、理由を考えるという授業を行いました。体験授業が終了しても、子どもたちはまだまだ物足りない様子で、友人らと議論を続け、最後まで自分の考えを探していました。頼れる存在として、休憩時間には子どもたちと講師が談笑をしながら、学校のことだけでなく、日々の出来事などを楽しそうに話している様子が見られました。授業中は先生と生徒という立場の違いがありますが、子どもたちにとって講師は勉強のことだけでなく、日々の悩み事などどんなことでも相談ができるお兄さんお姉さんのような頼れる存在になっていくのではないかと思います。親や先生など子どもたちの周りにはたくさんの頼れる大人がいます。それぞれが子どもたちのことを第一に思い、考えて行動しています。しかし、学校や家庭という枠組みの外側に、もう一つ頼れる存在、場所として放課後塾春があり、子どもたちの拠り所になっていくのではないでしょうか。問題に取り組む様子や休憩時間の様子などの写真が3枚掲載されています。体験入塾会参加者の声。復習で苦手の克服をしたい。県北中3年、岩城龍斗さん。高校入試に向けて塾を探していたので、良い機会だと思い参加しました。学校の授業では、詳しく教わらないようなところを分かりやすく教えてくれます。もう一度、1、2年生の復習をして、苦手な数学と英語をしっかりと学習したいと思っています。将来の夢を叶えるために、県北中3年、榊由良さん。テストの点数が下がってきて、わからないところが増えてきたので、参加してみようと思いました。重要なところを教えてくれるので続けられそうです。看護師を目指しているので、夢を叶えられるように、まずは高校入試を頑張りたいと思います。基礎を固め、応用に生かしたい。県北中3年、オスタフィエブ・ディミトリー・カイさん。もともとは他の塾に通っていたのですが、成績が伸び悩んでいてどうしようかと考えていたときに、放課後塾春が始まると知り、チャレンジしてみたいと思いました。授業は楽しくて分かりやすかったので、興味を持って受けることができました。基礎をしっかりと学び、学校の授業に応用できるように頑張りたいです。先生の工夫が伝わりました。県北中3年、佐藤優奈さん。英語の体験授業はイラストを使った説明がとても分かりやすかったです。私たちが楽しく授業を受けられるよう、先生が工夫してくれているのが伝わってきました。苦手な数学の復習に力を入れて、得意になれるように頑張りたいです。岩城龍斗さん、榊由良さん、オスタフィエブ・ディミトリー・カイさん、佐藤由奈さん、4人の中学生の顔写真が掲載されています。保護者の声。先生方の熱意が伝わりました。岩城貴子さん。心配していた費用面が安くて安心しました。町外の人に話をしたら、桁違いだねと羨ましがられました。心配なところはないですか？何でも言ってくださいと連絡をいただいたり、先生方が一生懸命取り組まれている熱意が伝わってきました。集中力を養い、目標に向かって頑張ってほしいです。学習の習慣を身につけて、遠藤麻美さん。町に公営塾ができると聞き、大変ありがたいと思いました。部活を引退したら、どこか塾に行かないとと考えていたので、 町内で通いやすくて助かります。先生方は若くて子どもたちと年齢も近いので気軽に相談などできるのかなと期待しています。一人では学習の習慣が身につかないと思うので、友人と一緒に学習して進路実現に向けて頑張ってほしいです。岩木孝子さん、遠藤麻美さん、お二人の顔写真と授業の様子の写真が8枚掲載されています。放課後塾春、塾長の思い。放課後塾春、塾長、三好夏樹さん。この塾があってよかったと言ってもらえるように。いよいよ6月から国見町公営塾放課後塾春が始動します。ここまで放課後塾春のスタッフである佐藤、矢部、田辺の3名と共に準備をしてきましたが、無事に開塾を迎えることができ、スタッフ一同とても嬉しく思っています。学校や町民の方々と連携を取りながら、子どもたちにより良い学習環境を届けられるよう、ここから塾運営に励んでいきます。放課後塾春、春はカタカナ表記、放課後塾春という名前に込めた思いである、始まりと旅立ちの季節である春、かっこ漢字表記季節の春、かっこ閉じ、春にこの塾があってよかったと子どもたちや町民の皆様に言ってもらえるような塾を作っていきたいと思っています。インタビューに答える三好夏樹さんの様子の写真が掲載されています。
新型コロナワクチン接種がスタートしました。国見町でも新型コロナワクチンの接種が始まりました。新型コロナウイルス感染症の収束に向けてワクチン接種への期待が高まっている中で、多くの皆さんに安心して接種いただけるよう、郡町と共同で集団接種を進めています。現在高齢者の方から接種を開始していますが、スムーズに接種を進めることができるように協力をお願いします。1、ワクチン接種は肩全体を出しての筋肉注射です。半袖など肩を出しやすい服装でお越しください。2、予診票は自宅等であらかじめ必要事項を記入の上当日持参ください。3、当日下記に該当する方は接種できません。1、接種券もしくは本人確認書類をお忘れの方。2、体温が 37.5 度以上または体調不良の方。3、2週間以内に別の予防接種を受けた方。4、予約枠の遵守をお願いします。会場の混雑を防ぐため、予約時間を守って会場にお越しください。到着が遅れる場合は、保健課まで連絡をお願いします。5、車椅子の利用について。接種時は会場に備え付けの車椅子を利用することができますので、受付へお申し出ください。ただし、数に限りがありますので、状況によってはご案内まで時間をいただく場合があります。6、ワクチン接種後に起こりやすい副反応。注射部位の痛み、だるさ、筋肉痛、発熱など。多くの場合、接種後数日、おおむね2日以内で回復します。症状が重い場合や2日経っても回復しない場合は、かかりつけ医、もしくは福島県新型コロナワクチン副反応コールセンター。0120-336-567へ相談ください。7、かかりつけ医への確認について。予診票からかかりつけ医への接種可否の確認に関する項目が削除されました。かかりつけ医への確認については、ご自身の状態によりご判断ください。8、下記に該当する方は保健課まで個別に相談ください。 寝たきりや障害のある方など、集団接種会場での接種が難しい方。問い合わせ、保健課新型感染症対策室、電話 585-2179。
青空に映える紫の滝、満開に咲き誇る新山神社の大藤。新山神社境内の大茅とともに、町の天然記念物に指定されている大藤が、今年も見事に咲き誇りました。樹齢500年、推定、と言われる大茅に巻きつく4本の大藤は、樹齢300年以上とも言われています。例年よりも少し早く、ゴールデンウィーク中に満開を迎えた大藤は、大茅から流れ落ちる滝のように優雅に咲き乱れ、ほのかな香りを放ちながら訪れた人々を魅了していました。最近では大人気漫画の重要な要素として注目されましたが、藤は日本古来の花木と言われ、その見た目の華やかさから高貴な花の象徴として庶民から貴族まで幅広く親しまれてきました。古代の書物にも数多く登場し、万葉集には藤を詠んだ歌が27首もあります。万葉集に詠まれる藤は、どれも華やかに咲き誇る花として登場し、思い出の場所や愛しいものを藤の花に重ね合わせて詠まれています。また藤はその優雅さとは対照的に、野性味にあふれた生命力も大きな魅力の一つとされています。藤の寿命は非常に長く、樹齢1000年を超えるものも日本には数多く存在します。藤は自立して咲くことができない植物のため、他の木に巻きつきながら日光を求めてどんどん成長していきます。その繁殖力の強さから、途絶えない花として平安時代の藤原氏をはじめ、数々の日本人の姓に用いられるようになりました。藤の花に重ねられた古の人々の思いや、藤の力強く生命力にあふれた姿に目を向けると、今までとは違った藤の魅力を再発見できるかもしれません。写真説明。新山神社の大藤を捉えた写真が3枚と、藤棚を捉えた写真が2枚掲載されています。藤の花で覆い尽くされた大茅の全景と、藤の花房をアップで捉えた写真、大藤の傍らで咲く藤棚の写真です。写真終わり。未来に残したい町の魅力を発信。国見町 PR 動画、二つの空とを作成。テレワーク等により場所を問わない働き方が普及し、都会から地方へ移住して活躍している人が増えています。町では、都会から地方へ活動の拠点を移す人たちをテーマとし、これからの時代で様々な形に対応していく人々の姿を、地域の皆さんと共に映像に残し、町を PR する動画を作成しました。温かみのある人々が暮らし、豊かな自然に囲まれた素敵な国見町が、新進気鋭の撮影陣により、9分間の物語としてまとめられています。YouTube で配信しているほか、本 PR 動画専用のホームページも開設しています。美しい映像と音楽で表現された国見町を、皆さんもぜひご覧ください。二つの空とで検索、または QR コードから閲覧できます。二つの空との QR コードが掲載されています。ストーリー。東京生まれ、東京育ちの美咲は設計事務所で働いている。そこそこ名の知れた若手建築家の下で夜遅くまで仕事をこなす毎日だ。今の仕事もそれなりに充実しているし、東京での暮らしにも満足している。でも何か足りない気も。学生時代に仲良くしてくれていたあずさ先輩は、地元の福島国見町に帰って実家の設計事務所を継ぐ選択をした。あずさ先輩の暮らしが気になった美咲は、仕事の合間を縫って国見町に行くことにする。最初は町の名前すら覚えていなかった美咲だが、3日間国見町で過ごし、国見町の暮らしや人の温かさに触れたことで、もう一つの自分の居場所のように感じていく。 高台から国見町を眺める二人の人影を捉えた動画画面の写真が掲載されています。写真展、ミハルカス展が開催されました。4月24日から30日まで、福島市のニューヤブーチビルで写真展、ミハルカス展が開催されました。この写真展では、PR 動画の撮影陣が町の日常風景や出演者の自然な表情など、撮影中のふとした瞬間を美しく表現し、写真に収めたものが多数展示されました。また町の PR 動画の上映会も合わせて行われ、県内外から多くの来場者が訪れ、美しい町の魅力を体感していました。写真展会場の様子の写真が掲載されています。
国見の輝き人、国見町で活躍する人を紹介、ボリューム17、佐藤光雄さん、錦町。今回は国見町観月台公園管理会の委員として、平成12年から現在までの21年間務め、平成30年からは同会の会長として観月台公園の美化活動に尽力されている佐藤光雄さんにインタビューをしました。公園管理会の活動内容について、毎月1日と15日の朝6時から7時過ぎまで、公園内の清掃や植栽整理などの環境美化活動を行っています。また、活動日以外にも委員がそれぞれ個人的に活動を行っていて、6月、9月、12月には総務課財政係の職員と協力し、普段の活動ではできない枯れ枝の整地作業や大掛かりな草刈り作業なども行っています。活動に対する思い。公園を訪れた方たちにきちんと整理されたきれいな環境の公園を見てもらいたいという思いが大きいです。桜の季節にはたくさんの方が訪れ、街の中にこんな素晴らしい公園があることに驚いた。とか、大きな公園なのにきちんと環境整備されているという言葉をかけられることがあります。そのような時にやりがいを感じ、活動を続けていかなくてはという気持ちになります。今後の抱負について、年齢のことも考えなくてはならないが、今後も可能な限り活動を継続していきたいです。公園内の植え込みの整地など、環境整備を中心に取り組みたいと思っています。特に、年数の経過により立ち枯れしている桜の木があるため、10年後、20年後を見据えて、新たな桜の木を植樹したいと考えています。インタビューに答える佐藤光雄さんを捉えた写真が掲載されています。小さな天才たち、国見幼稚園年長組。写真説明、鈴木宗介さん、宍戸寛太さん、渡辺美優さん、原田鈴葉さん、4人の園児が塗り絵をしたテントウムシの絵が掲載されています。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ。ボリューム48。国見町は1000年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、厚賀市歴史館、電話 585-4520。 この中に思う、私たちが先人から受け継いだもの。今月は企画調整課の大勝浩二が報告します。面白く膨らむ風や鯉のぼり、四季。子供の健やかな成長を願う恒例の厚賀市歴史館鯉のぼり掲揚が中止となりました。 また健康や五穀豊穣を願う春季祭礼約30件が中止または神事のみとなったため、にぎわいのない寂しい春が終わりました。さて、今回の歴町散歩は、町無形民俗文化財内屋春日神社大々神楽の保存会会長佐藤誠二さんを取材し、コロナ禍での伝統文化継承について考えます。9大々神楽は昭和33年に中断し、昭和57年に再開されて以来、昨年から2年連続の中止となりましたが、保存会の皆様はどのような状況でしょうか。今年は4年ごとの神輿渡御と毎年行われる神楽奉納が中止となりました。今年は盛大に実施したいと思い、1月から神輿の準備など早めに取り組んでいましたが、残念ながら3月に中止を決定しました。保存会のメンバーは非常に落胆しています。9大々神楽は毎年演じることで継承されてきたものですが、演じる機会が少ない状況で継承に何らかの影響があるでしょうか。今演じている若い方のモチベーションが下がることが心配です。また神楽から心が離れてしまうのではないかと憂慮しています。継承者を育成するにあたっては、神楽を見て感じることが非常に重要です。演じる機会がなくなるのは、次世代の継承者を確保する上で大きなマイナスです。9、今後大々神楽を再開する場合、どのようなことが大切でしょうか。半年ぐらい演じていないので、子どもたちは神楽を舞うことが不安になっているかと思います。また、保護者の皆様もコロナ禍での練習や団体行動に不安があるでしょう。できる限り神楽を演じる機会を提供し、感染予防対策を徹底しながら再開したいと考えています。取材に答える佐藤誠二会長の写真と、案内看板が新しくなりましたのキャプションのもとに案内看板の写真が掲載されています。感染予防により様々な制限を受ける現在の生活で先人から受け継がれてきた祭事や伝承が体験実施できず、様々なことで苦悩する関係者の一端を伺うことができました。コロナ禍の伝統文化継承において、今私たちは何をすべきか、どのようにすれば先人たちの思いをつなげるのか、もう一度思いを巡らし、今回のレポートを閉じます。
町の話題。地域活性化に向けて、国見町まちづくり推進協議会。国見町まちづくり推進協議会奥山博史会長が4月27日に開かれ、町内外への PR と地域活性化に向けて今年度の事業計画などについて協議を行いました。同協議会は町や議会、町内会長連絡協議会、商工会、JA、婦人会をはじめとする各団体代表者により構成され、町の活性化に向けた活動に取り組みます。各団体が一丸となって町づくりに取り組みますのキャプションのもとに、競技会場の様子の写真が掲載されています。町の隠れた魅力をこの一枚に、国見町フォトコンテスト入賞作品展示。第25回国見町フォトコンテストの巡回展示が、福島信用金庫国見支店、国見郵便局、道の駅国見、厚かしの里などで行われました。今回は、未来に引き継ぎたい国見の思い出がテーマの作品の中で入賞した10作品が展示され、町の魅力を発信しました。なお、国見町役場1階赤松の広場でも常設展を開催しています。道の駅国見厚かしの里での展示の様子の写真が掲載されています。犬は大切な家族の一員です。狂犬病予防注射の実施。令和3年度定期狂犬病予防注射が5月13日、14日、16日の3日間、町内各所で実施されました。飼い犬への狂犬病予防注射は狂犬病予防法により、毎年1回の実施が義務付けられています。まだ予防注射を受けていない場合は、最寄りの動物病院で受けさせましょう。 狂犬病の予防注射は飼い主の義務ですのキャプションのもとに、注射をされている犬の様子の写真が掲載されています。憩いの場として親しまれる公園づくり。国見町観月台公園管理会総会。国見町観月台公園管理会総会が5月17日、観月台文化センターで開催されました。会長の佐藤光雄さんが、皆さんが気持ちよく利用できるよう、今年度も協力し管理していきたいと述べ、公園管理計画などについて協議を行いました。同会は、町民の憩いの場である観月台公園の植栽管理や清掃などの美化活動を行っています。いつもきれいな公園をありがとうございますのキャプションのもとに、総会出席者の皆さんの集合写真が掲載されています。新型コロナウイルスまん延防止のために、一般高齢者のワクチン接種開始。一般高齢者向け新型コロナワクチンの集団接種が5月18日から観月台文化センターなどで開始されました。集団接種初日は、接種予約のあった45人がワクチンの接種を受けました。事前に行われたシミュレーションの成果もあり、スムーズに初回の集団接種が完了しました。ワクチンは2回接種を行いますのキャプションのもとに、ワクチン接種の様子の写真が掲載されています。縁結びのお手伝いをします。国見町結婚世話焼人情報交換会。国見町結婚世話焼人情報交換会が5月19日に国見町役場で行われました。この日は新たに登録となった山崎健吉さんへ、武田正弘福祉課長から登録証が交付されました。代表の佐藤誠二さんが、世話焼人同士で連携し、出会いのきっかけをたくさん作っていきたいと挨拶をし、今後の活動計画などについて協議を行いました。出会いのきっかけ作りを応援しますのキャプションのもとに、情報交換会の様子の写真が掲載されています。新型コロナウイルス感染症対策に役立てて、森へのスポーツ振興会が町に寄付。森へのスポーツ振興会、佐藤忠会長は5月21日、国見町役場を訪れ、森への地区、7地区の会員から集めた寄付金7万円を、子どもたちの新型コロナウイルス感染症対策に役立ててほしいと町に寄付しました。同会は50年以上の歴史がありますが、会員数の減少などにより一時休会となります。感染症対策のため有効に活用しますのキャプションのもとに、国見町役場を訪れた佐藤忠会長の写真が掲載されています。横断歩道は手を挙げて渡りましょう。国見幼稚園で交通安全教室。交通安全教室が5月21日に国見幼稚園で開催されました。それぞれのクラスごとに先生の話を聞いた後、年長・年中組では信号機の見方と横断歩道の渡り方、年少組は列になっての歩き方を実践を交えて楽しく学びました。園児たちは左右をしっかり確認し手を挙げて、手作りの横断歩道の上を得意げに渡っていました。しっかり手を挙げて渡りましょうのキャプションのもとに、手作りの横断歩道を渡る園児の様子の写真が掲載されています。国見町農業委員会から支援要請。闘争害に関する要望書。国見町農業委員会、渋谷福重会長は5月24日、町内でも大きな被害が出ている闘争害について、災害対策資金等の借り入れにかかる利子補給などを盛り込んだ闘争害に関する要望書を引地誠町長へ提出しました。要望書を受け取った引地町長は、町として要望を踏まえ、速やかに対応しますと述べました。渋谷会長から要望書を受け取る引地町長の様子の写真が掲載されています。鳥獣被害対策の新たな一手に、モンスターウルフを鳥取地区へ設置。野生動物撃退装置、モンスターウルフが5月24日、 鳥取、あざ、山田寺内へ実証実験を兼ねて設置されました。イノシシなどの害獣が装置に近づくとセンサーが感知、狼の声を基本に様々な音が鳴り響きます。目や足元の LED も激しく点滅し、視覚でも威嚇をして害獣を追い払うことで、鳥獣被害の減少が期待されています。農作物を守るモンスターウルフの写真が掲載されています。
保険だより、保険課保険係、電話 585-2783、E メール、hoken@town.kunimi.fukushima.jp 胃カメラ検診のお知らせ。町では胃カメラ検診を実施します。詳細は下記の通りです。総合検診で胃バリウム検査を受けた方は胃カメラ検診を受けられません。ご注意ください。対象者、令和4年3月31日時点、50歳以上の方、昭和47年3月31日以前生まれの方、定員100名、先着順、受診費用自己負担金、国保、後期高齢、受診費用14,120円のうち自己負担金3,000円、社会保険、受診費用14,120円のうち自己負担金4,000円。申し込み方法、本人または家族の方が加入保険証、印鑑を持参の上、保険課、青1番、窓口にて申し込み。電話での申し込みはできません。申し込み期間、7月1日木曜から7日水曜、土日を除く。受付時間、午前8時30分から午後5時15分。上記時間帯に来庁が難しい方は相談ください。個別に対応します。その他、役場で申し込み終了後に個人で指定医療機関へ予約していただきます。検診期間は8月2日月曜から11月30日火曜の予定です。受診費用は医療機関でお支払いください。子宮頸がん、乳がん検診を実施。受けてください。命を守る大切な検診。町では下記の通り、子宮頸がん、乳がん検診を実施します。受診録がお手元に届きましたら、指定医療機関に直接電話で予約をしてください。予約には受診録が必要です。受診録は過去5年間、平成28年度以降に子宮頸がん、乳がん検診を受診された方に、7月上旬までに配布します。今年度の受診を希望される方で、受診録がお手元に届かない方は、受診録を作成しますので、保険課保険係までご連絡ください。対象者、自己負担金。年齢算出日、令和4年3月31日。対象者、子宮頸がん検診。20歳以上の偶数年齢の女性、乳がん検診、40歳以上の偶数年齢の女性、自己負担金、子宮頸がん検診1000円、乳がん検診800円、無料になる方、国見町国民健康保険加入の方、後期高齢者医療制度加入の方、生活保護世帯の方、6月4日から10日までは、歯と口の健康週間です。厚生労働省と日本歯科医師会では、8020運動を行っています。町においても、県歯科医師会から認定された方を表彰します。詳細については、後日お知らせいたします。 一生を共に歩む自分の歯の標語が書かれたポスター写真が掲載されています。国見町子育て世代包括支援センター桃サポインフォメーション。ニコニコ相談会。実施日8月18日水曜。時間午前10時から午前11時。会場子育て支援センター。藤田保育所内。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者。持ち物、母子健康手帳、お子さんの飲み物。申し込み、前日までに保健課、保健係または藤田保育所。電話 585-2374 へ連絡。乳児健診。実施日8月19日木曜。時間午後1時15分から午後1時45分。会場、関越大文化センター第1和室。対象者、3ヶ月児。令和3年4月生まれ。9ヶ月児。令和2年10月生まれ。持ち物、母子健康手帳、おむつなど。内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて。1歳6ヶ月児健診。実施日8月31日火曜。時間午後1時15分から午後1時30分。会場、関越大文化センター第1和室。対象者、令和元年12月1日から令和2年2月29日生まれ。持ち物、母子健康手帳。内容、医師の診察、歯磨き指導など。桃サポ相談ルーム。役場の1階に設置しています。妊娠中の悩み、赤ちゃんの育児のことなど、助産師、保健師、栄養士と気軽にお話しいただけます。保健係にお声掛けください。ご案内します。命を救う愛の献血にご協力を。6月25日金曜は国見町の献血の日です。場所、受付時間の順に読みます。国見町役場駐車場。午前9時から午前11時30分。株式会社エバラ風力機械。正午から午後1時。公立藤田総合病院。午後2時30分から午後5時。